はい、今日は今日も賛美で始めたいと思います。イエス様、あなたを賛美できることを心から感謝します。イエス様、あなたが共にいて、一緒に賛美してください。イエス様のお名前でお祈りします。これは浜辺の足跡ですね。遠くへ続く白い砂浜、そこには二人の足跡が、それはイエスが共に歩んでくれた私の人生の足跡だった。でも悩みの時を振り返ると、そこには一組の足跡だけが、私から離れてどこへ行ったのですか。イエスは優しく答えてくれた。浜辺に残る一組の足跡、心くじけてさまよう君を背負って歩いた私の足跡。どんな時でも離れはしない。絶望の中で涙を流す、でもそんな時にもあなたはそばで変わらぬ愛と、その優しさで私を包み導いてくれる。たとえ試練の嵐が吹き荒れ、闇の中道が見えなくとも、あなたは手を取り囁きかける。私はいつもそばにいると、浜辺に残る一組の足跡、心くじけてさまよう君を背負って歩いた私の足跡。どんな時でも離れはしない。アーメン、感謝します。
愛ですね。
はい、
はい、お祈りしましょう。はい。アーメン。感謝します。この、あなたの名のもとに集まれるこのひとときを、心から感謝します。二人、三人があなたの名によって集まっているところに、あなたもいてくださると約束してくださっていますので、 本当に心から感謝します、
ね。
この時間が聖霊によって、真理によって祝福されますように、私たちの魂の拠り所となるあなたの命の御言葉で私たちの心が満たされますように、どうぞ聖霊を使わせてください。エーメン。ハレルヤ。私を信じる者はその腹から生ける水が川となって流れているであろう。アーメン。そのようになりますように。私たち一人一人の渇きが聖霊の与えてくださる命の水によって潤され力づけられますように、イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。
アーメン。お願いします。
エーメン。主を感謝します。
アーメン。
東北大震災の時にね、どなたかわかんないんだけれども、どうかの、教会の牧師さんだと思うんですけど、なんか本を書いてましたよね。荒野における教会っていうね、荒野っていうのは いろんな面で不自由なところで、初めてそこに足を踏み入れるような、ですから、もう確立された供給経路とか、方法とかそういうものはないわけですよね。今まで経験したことがないようなところに入っていくわけです。そういう時に何度も、どうしたらいいんですかってね、叫ばざるを得ない、で、神様はそういう時私たちの魂を見ておられるんですね。その時私は、神様に不平を言うか、つぶやくか、ふてくされるか、もう信じることもやめてエジプトに帰ろう、元出てきたところに戻れば、なんとかそのエジプトのシステムが容赦してくれるかな、なんていろいろ心の中で、主が望んでいないようなことを、考えあぐねるわけですよね。実際にイスラエルの民はそうした荒野で試みられて、大体がそのテストに、不合格だったわけですけど、私たちもそういう試練の時にね、神を呼び求めて信頼して、不平と自己憐憫の叫びではなくて、主を信頼するがゆえに、主が助けてくださると分かっているから、主を、私たちを救ってくださいというね、信じて求めるものと、もう信じてなくて、神に対して心を固くなにして、叫ぶのとは違いますね。もう私たちをどうして神様が、そういう荒野の試練に、導かれるか、そこで神様がどういう方であるのかを、私たちは知るチャンスですし、神様にとっても、私たちがどういうものであるのかを知られるチャンスなんですよね。 そういう試練にあって本当に支えてくださる神の御手がそこに差し出されているっていうのはね、本当にそれに触れることができれば素晴らしいですね、
うん、
聖なる神の愛、
うん、
と憐れみと許しに満ちた愛で手を差し伸べてくださってるんだけれど、私たちの目と心が閉じていて、そこに手を伸ばして掴もうとしない、そうすると私たちはなんか闇の中に取り残されちゃうことになりますね、
うん、
そこでやっぱり私たちの力が尽き果てる時でもできることがあるんですよね、
うん、
信じるということですね、
うん、
呼ばれるということですね、声にもならなくても心で叫ぶことができる、
うん、
すると主は答えられます、
うん、
まあ、出エジプト記の、14章の、11節にこういうところがありますね、この神様はモーセを通して、出エジプトのこの14章というのはすごい奇跡ですよね。奇跡が起こる前とその後、奇跡自体、航海を分けるというね、エジプトを出てイスラエルの民が航海を背にして立つように神様が導かれるわけですよね、そして向こうから追いついてくるんですね、エジプトのパロの軍勢がこのイスラエルの民がその辺で、海を背にしてうろうろしてるんで、でもこれは神様がわざとそのところに導かれたんですけど、これは神がどんなに素晴らしい救いの技をしようとしているかというね、それを示すためなんですけど、まあ普通の人間ですね、
うん、
目に見える恐怖におののいて、
うん、
本当に、まずモーセに不平、そして神に不平いうわけです、
うん、
じゃあそこに11節読んでみましょうか。
はい、ちょっと待ってください、
うん、私はですね、はい、かつモーセに言った、エジプトに墓がないのでアラノで死なせるために私たちを携え出したのですか。なぜ私たちをエジプトから導き出してこんなにするのですか、ね、もう死なせるため、ね、ここで死んじゃう。でも、すごい素晴らしいことが起ころうとしているわけですよね。で、こういうこれから始まっていろいろなテストがあるわけですよね。アラノンをこのイスラエルのためはさまよう、水がない、食べ物がない、肉がない、あらゆる試練があるわけです。そしてモーセに対してあなただけが神の言葉を語るわけじゃない、不平不満反抗、これはモーセに対して、だけではなくて神に対して不平言っていることですよね。それで、大勢が耐える耐えてしまうんですけど、ホセアの13章の4節5節も読みましょう。ホセア13の4と、5、私はエジプトの国を出てからこの方あなたの神主である。あなたは私の他に神を知らない。私の他に救う者はない。私は荒野で また乾いた地であなたを知ったって言うんですね。本当のその本当にその人を知るっていうのは荒野でですよね、
うん、
試練の時です。試されて分かるんですね。平穏無事な時っていうのはその人の、本当の姿っていうのは出てきません、
うん、
でも試されて、
うん、
ね、追い詰められて、
うん
うん、そういう時に神に対してどういう態度を取るのかっていうね、それが神様の目に明らかになるわけです。で、神様が憐れんでくださるので、主は供給してくださるんだけれど、うん、今ちょうどホセアの十三章のこの六節、
うん、
七節もちょっと読みましょうかね。しかし彼らは食べて飽きてその心が高ぶり、私を忘れた、
うん、
簡単に高ぶっちゃうわけですね、
うん、
ね、神が何度も何度も許して、ね、十度私を試みたっていうところがありますけど、
うん、
まあ、十度もそういうふうにされるんで、何度も、うん、試みたけど、試みたっていうか不平やつぶやきや、神様を怒らせるようなことをするんだけど、そのたんびに、許されて、哀れみに預かって生き延びてきたんだけど、もうなんか、なかなかわからない、それで、結局滅ぼされるということになるんですけどね。で、私たちも これはただイスラエルの当時のイスラエルの民が、
うん、
本当に悪い奴らだったなっていうだけの話ではなくて、
うん、
これは終わりの時に望んでいる私たちのための教訓なんだっていうのはね、ありますね。申命記のですね、32から、32章の10節から31節もちょっと読みたいと思います、はい、ここはいかに神様が心を砕いて、神の民を導かれたかということですよね、
う
ん、
そうですか、
はい、
見ましょうか。
はい、お願いします。
はい、申命記32章10節、
はい、
主は荒野の地で荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をし、ご自分の瞳のように守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り、翼に乗せていくように、ただ主だけがだけでこれを導き、主と共に異国の神はいなかった。主はこれを地の高いところに登らせ、野の産物を食べさせた。主は岩からの蜜と硬い岩からの油でこれを養い、牛の 牛乳と、これは
羊の乳、
羊乳ね、羊乳と羊の乳を最良の子羊とともに、バシャンのものであるお羊と親木を小麦の最良のものとともに与えてくださった。あなたは泡立つブドウ酒を飲んだ。
はい、そうですね、
はい、
うん、ここで主はただ一人で彼を導かれて、
うん、
他の神々は預からなかったって言いますね、うん、これは主なる神とイスラエルの民との本当に心を交わらせる機会でもあったわけですよね、
うん、
荒野っていうのはそういうところですね、
うん、
本当に試練を共に通過する、
うん、
その時、主も共に悩まれる、私のために悩みを共に悩んでくれ、悲しみを共に悲しんでくれ、そこにはその心と心の触れ合い交わりがあって、他の神々はこれに預からない、他の神々っていうのは神以外の神なんで、悪霊であり堕落天使であり悪魔たちなんですけどね、神は主しかいないですね、だから私たちから偶像を取り除いてくれるわけです、神ならぬ神に望みを抱いていたり惑わされていたり、幻想、そうしたものをね取り除けてくれる。で、本当にあなたの神であって、あなたを真に助け、あなたを強くするのはこの私なんだよっていうことを神様はこの荒野で明らかにしてくれる、神しかいないっていう、そういう状態で、神がそのアルミの手を差し伸べてくれるわけですね、共に歩んでくれ、痛みを感じ取ってくれ。だからこの荒野を歩んでいるということは特別な時なわけです。神様が非常に私たちに近づいてくれて、私たちも近づかざるを得ない、荒野でないとどうやるか、神に近づこうとしないんですね。残念ですけど、荒野にいなくても自ら励んで神に呼び求めるものでありたいですけれども、なんかいろいろないものを引きずっちゃう、偶像を引きずっちゃう、豊かであれば、そして、飽きたりうると本当に勝手な思いに走っちゃうわけですね。でも欠乏していて主に頼らざるを得ないっていうと、救いの神に目が行く、そして、またですって、主を助けてくださいという、そういうひざまずく心に主は近くいてくださるわけですよね。では第一コリントの10章の1節から5節も読みましょう。第一コリントの
10章、
はい、第一コリントの10章の1から5まで、
はい、兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません。私たちの先祖は皆雲の下にいて、皆海を通って行きました。そして皆雲の中に、海の中でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。
次も読みましょうかね。もう少し読みますか。
はい、
それとも僕読んだり、
はい、
6節から13までなんだけど、
はいはい、これらのことは私たちを戒める実例として起こったのです。彼らがむさぼったように、私たちが悪をむさぼることのないようにするためです。あなた方は彼らのうちのある人たちのように偶像礼拝者になってはいけません。聖書には、民は座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れたと書いてあります。また私たちは、彼らのうちのある人たちがしたように、みだらなことを行うことのないようにしましょう。彼らはそれをして一日に2万3000人が倒れて死にました。また私たちは、 彼らのうちのある人たちがしたように、キリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。また彼らのうちのある人たちがしたように、不平を言ってはいけません。彼らを滅ぼす者によって滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道をも備えていてくださいます。こういう訳なんですね。この、こういう、神科訳か。
はい。アーメン。そうですね。ですから、今もし試練が与えられているなら、それは私たちのためであって、そして私たちを支えてくれるたくさんの教訓が聖書にはあるわけですよね。それがたとえね、ちょうどイスラエルのためのように、もうなんかアラノでのこの試みがもう40年も続くってね、長いように思えるかもしれないけれど、でも神はそこに共にいてくれてるわけですよね。その悲しみを神は知っている、ね、もし神が支えないなら、私たちはとっくに死んでしまっていると思うんですよね。神が支えてくださっているから今私たちはここにいるわけです。命がまだあるわけですよね。だから、荒野で例えば水があり、マナがあり、そして靴の紐も切れることはなかったってあるから、本当に神が世話してくださってるわけですよね。そこにその岩なる、イエスがいたわけです、この岩から飲んだ、岩から水を飲むんだけども、これ岩を打ったら水が出てくるわけでしょ、でもこの岩がいつもあったかっていうと、これは霊の岩のことを言ってるわけですよね、ずっと共にいた岩っていうのはイエス様なわけです。そこから神の言葉、自分たちを強めてくれる神の真理が支えたんですよね。そこの周りは、荒野は悪霊ども、そして荒野でちょうどイエス様を試すわけですよね。イエス様の話になりますけど、イエス様自身がミニストリーを始める際に荒野に導かれて悪魔が誘惑するわけでしょ。荒野っていうのはそういう場所です。荒野には獣がおり、住むのにいいところじゃないです、そこには誘惑があり試練があるわけです、でもそこにイエス様ご自身がおられるわけ、そこから私たちは真理の水を飲むんですね。それによって私たちは支えられるわけです。その荒野にの長い年月、そこに主が共にいて、そこから荒野にいる民はその水によって元気づけられたわけですね、私たちこれからね、海岸通過するとしても、主が共にいて、岩なる神、岩なるイエスが私たちを支えて強めて、信仰も強めて導いてくれます、主は変わることはないです。この同じキリスト、当時荒野のイスラエルの民を救われた神は、 私たちとも共にいてくださいます。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。だから黙示録のね、女が荒野に導かれて、そこで神はその女を養うために備えられていたってありますけど、荒野においても神は神の民を守り養ってくださいます、ね、この神に、このイエスに私たちは目を留めて希望を失わないようにしたいです。で、試練にあってくじけるのではなくて、そしてその時こそ私たちは神を今までいなかった形で深く知る機会であり、本当に今この試練を通して私たちを備えてくださってるんだということですね。だからこれを本当にこういう試練訓練をないがしろにしない、不平つぶやきで、それまして神を信じることをやめてしまってということがないようにしたいと思いますね、うん、それは尊い、機会なんです、うん、神を知る機会です。寄りかかる機会で、その間に私たちの偶像が神と私の間にないように、他の神々がこの尊い経験に扱わないように、
うん、
清めの時であるわけです、ね、じゃあお祈りしましょう。
アーメン。
主を感謝します。
アーメン。
本当に、あなたが私たちに日々してくださっている素晴らしい、恵み、恵みの技、感謝します。たとえ私たちがもう自分の肉にはもう前進する力が残ってないなっていう思える時でも、主よ、あなたが私たちを強くしてくださいます。イザヤ書の40章にありますけど、あなたは弱った者に力を与え、勢いのない者に強さを増し加えてくださる方です。主を感謝します。本当に、私たちがその約束を忘れることがないように助けてください。イザヤ書の、ここもちょっとお祈りの最中ですけど引用させてもらいますね。イザヤの40-27、ヤコブよ、何故あなたは我が道は主に隠れているというか、イスラエルよ、何故あなたは我が物体は我が神に顧みられないというか、あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか、主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。
うん、
この約束を感謝します。
うん、
ハレルヤ。どうぞ、弱い私たちを、天からの力で強めてください。今日は残りの時間、あなたにつながっていれますよ。どうぞあなたも私たちにつながっていてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。
アーメン。
アーメン。